関西学院大学総合政策学部メディア情報学科2回生の天野寛太郎です。昨年の2019年、中国で発生し、その後世界に広がりパンデミックを起こした新型コロナウイルス、その猛威は日本にも及び、オリンピックの延期や入国制限、緊急事態宣言など過去に経験したことがないようなことが次々と起こりました。そんな慣れない状況下で何ヶ月も過ごさなければならないことで、ストレスが溜まっている人も多いのではないでしょうか。そこでこの番組では、私の生活を通してコロナ危機下の乗り越え方を伝えると同時に、いずれ同じような状況になってしまった時に一つの手助けとなれるようなことを伝えていきたいと思います。ではまず最初に、そんなコロナの影響で私の生活がどのように変化してしまったのかをグラフで見ていただきたいと思います。まずはコロナが流行する以前の私の平日と休日の主な一日の生活の流れを見ていただきたいと思います。こちらは平日の主な一日の流れです。いろいろと省略してはいますが、主な行動をどれくらい行っているかを示しています。緑のゲームの部分に注目していただきたいと思います。平日に関しては時間がなく、ゲームを長時間することはあまりありません。次にこちらは休日のグラフです。休日は特に予定がなければ長時間ゲームをしています。そして次にコロナが流行した頃の春休み期間とオンラインでの授業が始まってからの私の一日の生活の流れを見ていただきたいと思います。まずこちらはオンライン授業が始まってからの一日の生活の流れです。こちらも緑の部分に注目していただきたいと思います。コロナ前の平日と比べるとゲームをする時間がおよそ 3.5 倍増えています。そしてこちらはコロナが流行した後の春休み期間の一日の流れです。コロナ危機化前の休日と比べておよそ 1.5 倍の時間ゲームをするようになりました。これらを見ていただくとわかるように、私は普段から外に遊びに行くということはあまりありません。そのため外出自粛で以前より不便になったと感じることは少なく、むしろ趣味であるゲームに割く時間を増やすことができたと感じています。しかしスポーツなどと違い、趣味がゲームとなるとあまりいいイメージを持たれることが多くありません。むしろマイナスなイメージを持たれることが多いです。実際にこのコロナによる自粛生活によってゲームをする時間が増えたことで、家族や友人からゲームのしすぎやゲーム依存症などについて言われることが増えました。そこでそんな意見に反対するために、私がこの自粛期間にゲームをやり続けて気づいた自粛期間にゲームをやるべき理由を伝えたいと思います。まず私が感じたのは、ストレスが溜まりにくいということです。これはコロナによる外出自粛という特殊な環境だからこそ言えることではありますが、ゲームをすることによって外に出られないというストレスが軽減されました。世間では外出自粛によるストレスが問題になっていましたが、特に私のようなゲームが趣味である人からすると、おそらくこの問題はあまり気にするものではなくなっていたと思います。そしてもう一つ、ストレスが溜まる理由として多く挙げられるのが、友人と会えないというものだと思います。しかしそれもゲームによってある程度軽減されました。その理由がオンライン通信です。私がプレイしていたものはオンラインで友人と通信しながら行うゲームだったので、ゲームで遊びながら友人と話すことができます。このようなゲームのコミュニケーションツールとしての一面は、コロナ危機下だからこそ気づけたものだと思います。そしてもう一つ気づけたことは、友達を増やすことができるということです。コロナ危機前だとあまりゲームをする時間もなく、一緒にプレイする友人もある程度決まっていました。しかし先ほども言ったように、コロナ危機下によってゲームのプレイ時間は大幅に増えました。それは私だけではなく、多くの人に共通していることだと思います。それによって今まで同じゲームをプレイしていなかった人がプレイし始めたりすることで仲良くなるきっかけになりました。実際に私はコロナ危機下でのゲーム生活によって、友達の友達や高校が同じだったけど SNS だけのつながりだった人などの多くの人と友人になることができました。これもコロナ危機下だからこそ気づけたゲームのいいところの一つだと思います。次にコロナ危機下での生活やその中でのゲームに関するインタビュー映像を見ていただきたいと思います。こんにちは。関西学院大学総合政策学部2回生の天野寛太郎です。メディア制作演習という授業の課題で FMIY の番組を作ることになり、インタビュー取材をさせていただくことになりました。 どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。明星大学国際、これ言わない方がいい？
別に、まずはインタビューを受けていただきありがとうございます。今回のインタビューで
ありが
は、
とうございます。
今世界中でパンデミックを起こしている新型コロナウイルスによる様々な問題がある中で、日本で住む我々の生活がどのように変化していったか、そしてその中でゲームというところに焦点を当てて、今までは敬遠されがちだったゲームのコロナ危機下での価値についていくつか質問させていただきます。では、これからインタビューを始めさせていただきます。
お願い
まず
しま
は、
す。
お名前とご年齢、どこに住んでいるかをお願いします。
佐藤裕樹です。大学生でやってます。今、19歳です。もうすぐ20歳になります。今、住んでる場所は東京都の新宿区です。
ありがとうございます。では、東京都の新宿区というと、今、特にコロナウイルスの感染者が多くなっていると思うんですが、コロナ危機か、またその、自粛期間中などの過ごし方を大体でいいのでお願いします。
はい、自分はコロナ期間中に、まあ、主にやってることっていうのは、新しい言語を学び始めました。まあ、それもスペイン語です。それ以外にも、あとはゲームやったり、読書したりしています。
ありがとうございます。では、コロナが発生してから、特にここが変わったみたいな過ごし方はありますか？
家を出る時間が少なくなったっていうところが、まあ、主にすごい変わったなって感じました。
今まで外でやれていたことができなくなって、家の中でいろいろとすることが多くなった。ということですか。
はい、そうです。
ありがとうございます。では、ゲームについて聞かせていただきます。コロナ危機かで、ゲームしてるとさっきおっしゃっていたと思うのですが、
はい。
だいたいどれぐらい、一日どれぐらいしていますか？
一日だいたい3時間ほどです。はい。
携帯ゲームですか？
テレビの方です。
テレビだけで3時間ということですか？
はい。
携帯ゲームとかも合わせるとどれぐらい？
あ、それを合わせると大体8、いや、嘘つきました。ごめんなさい。5時間ほどになりますね。
5時間ありがとうございます。それはコロナ前とコロナ後ではどれぐらい増えましたか？
2、3時間ぐらいは増えたと思います。自分的には。
コロナによってあまり外に出られなくなったことで、家の中でゲームをすることが増えたということです。
はい、そうです。
ありがとうございます。では、コロナ前、今の日本でゲームをたくさんしているというと、あまりいい印象を持たれることは少ないと思うのですが、コロ
はい。
ナ期間中、あまり外に出られないということで、コロナ危機下でゲームをしていて、よかったなと感じたことはありますか？
そうですね。友達とかは大体みんな大学で、まあ、他の地域とかに行ってたり、あんまり遊ぶ時間が、減ってたんで、逆にこうやってコロナの、まあ、おかげって、まあ、言い方して、あれ変かもしれないですけど、まあ、友達とこうやって、まあ、通話しながら、ゲームをしたりとか、いろいろと、まあ、話す時間も増えたんで、なんか友達と、まあ、身近にいる感じがするっていうか、っていう感じです。
コロナで直接は会えないけど、ゲームを通じて近くにいるように感じることができたということです。
はい。
ありがとうございます。では、これでインタビューを 終わらせていただきます。
早くね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでコロナによる自粛生活におけるゲームの必要性について話してきました。私のように一日に何時間もやるのもいいし、数十分だけでもプレイするのも良いと思います。しかし重要なのはゲームのやりすぎは良くないということです。実際にゲーム依存症という病気は WHO によって定義されています。自分でルールを設けてやらなければならないことに影響が出ないよう気をつける必要があります。そしてこういったゲームに関することだけではなく、このコロナ危機下を生き抜いた私たちのノウハウは体験した私たちにしかわかりません。そしてそれも人それぞれ違ったものを持っています。それらを共有し次世代につなげていくことが私たちの使命だと思います。この番組がその一つの助けになることを願い、ここで番組を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。